日曜日のこの主日礼拝におきましては、いつも3つの聖書朗読がございます。旧約聖書、そして使徒書といわれる手紙ですね、パウロたちがしたためた手紙から、そしてもう一つが最後に皆さんと起立をして聞きます、この福音書です。で、この3つが選ばれているわけですが、特にそのうちの旧約と福音書というのはテーマが共通をしております。使徒書については必ずしもそうとは限らないんですけれども、関連性がよくわかる時がございます。そして今日の先ほど聞いた3つの聖書の御言葉は、使徒書も含めてですね、テーマが共通している、3つのテーマが共通しているなということを思わされます。どうでしょう皆さん、今日の3つの聖書箇所に共通するテーマは何でしょうか。異邦人の救いです。異邦人の救い、それを見て取られた方がいらっしゃれば素晴らしいなと思います。まず一番分かりやすいのは、最初に読まれた列王記上の福音書のテキストでございます。なぜかというと、そのままそのことが書いてあるからです。これはモーセじゃありません、ソロモンが神殿の建設を終えまして、そのことを感謝しながら主なる神様に祈る場面です。ソロモンはこう祈ります。あなたの民イスラエルに属さない異国人が皆を慕い、遠い国からやってきてこの神殿に来て祈るなら、あなたは住まいである天にましてそれに耳を傾け、異国人があなたに叫び求めることをすべて叶えてください。ソロモンはできたばかりの神殿が異邦人のための神殿にもなるようにという祈りを捧げているんですね。そして異邦人の祈りにも神様耳を傾けてください、こういう御言葉だったんです。次に見たいのが使徒書でございます。ガラテア書にありますパウロの言葉、先ほど読んでもらったんですけど、ここに書いてあったことでは、異邦人のことは何も書いてなかったですね。だから少し説明が必要かなと思います。パウロは怒っています。その怒りは多分先ほど谷口姉妹に読んでいただいたときに伝わったんじゃないかなと思いますが、かなり激しい言葉を使ってパウロは怒りをあらわにしています。で、誰に対して怒ったのかというと、ガラテア教会の人たちに対して怒ったのです。手紙の書き出しこそ穏やかでしたけれども、すぐに本論に入りまして厳しい言葉を浴びせます。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。さらにこんな言葉もありました。私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。さらに念を押します。今また繰り返して言います。 あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。この言葉をパウルとは2回も繰り返して言ってんです。パウロの怒りが私たちに伝わるのに十分と言えるのではないでしょうか。パウロが伝えたイエス・キリストの福音から別の福音に乗り換えようとしているのを怒ったんですね。ではパウロがガラタヤ教会の人たちに伝えたイエス・キリストの福音とは何かというと、これは立法ではなくって信仰によって義とされるという福音ですよね。ルーテル教会が最も強調をする、揺るがせにできない福音であります。ところがパウロがガラテヤ教会を離れた途端にまた立法による義というのが、それこそ疫病のように教会の中に蔓延していったんですよ。こんなにも早くという言葉があります。この言葉にも注目したいと思います。それほどにですね、立法、もっと簡単な言葉で言うと決まりっていうんですか、書いてある掟、この引力というのはそれほどに強烈なんであります。ここで立法というのはモーセの立法のことでございまして、モーセが神様から授かった掟ですね。それが旧約聖書の大半を占めているわけですけど、聖書に書き留められている、金貨玉状の教えであります。それを守ることであなたは神様に正しいと認められます、そして救われます。これが立法による義、立法による救いという教えですね。それが聖書に書いてあるわけですから、これほど分かりやすいものはありません。ですからこの引力は強いんです。ブラックホールのように強いんです。パウロはこの曲がった福音から、立法による義、立法によって義とされるという教えから人々を引き離したかったんです。そこから離れてイエス・キリストの十字架の贖いによる救いを、この信仰を説いたのであります。十字架による救いをパウロはガラテヤの人たちに伝えたのであります。ガラテヤ教会というのはですね、どこにあったかというと、今でいうと、トルコのあたりですね、小アジア半島というのがありますね。その中の、はっきりとここだというのはわからないようなんですが、どうも学説によると小アジア半島の中心あたりにあった町と考えられます。その地図を皆さん思い浮かべてもらったら分かると思いますが、イスラエルからちょっと離れてますよね。もう異邦人の世界です。そこにもユダヤ人たちが移り住んでいたわけですけど、当然のこと、このガラテヤの町にはイスラエル、ユダヤ人ではない人たち、異邦人もたくさんいて、そして教会にその人たちが集まっていたわけですよね。パウロはガラテヤにも行きましたが、その後海を渡って伝道旅行をするわけであります。海を2000年前、海を小舟で渡りながら旅をするというような、こう死に瀕するような危険を冒してまでも、パウロはイエス・キリストの福音を伝えたかった。それはなぜかというと、 このイエス・キリストの福音はユダヤ人たちだけのものではない。ユダヤ人以外、異邦人にもこの福音を届けなければならない。これが私のミッションだ。こういうふうにパウロが受け取ったからですよね。ですから、ユダヤ人たちだけのための律法を守ることで神様に正しいとされるなんていう教えは、もはやパウロにはありえなかったんです。ありえなかった。以上のことから、今日のガラテヤ書がやっぱり異邦人の救いがテーマだということが見て取れるのではないでしょうか。さて、今日の福音書に移りたいと思います。これもある意味とても分かりやすいと思います。というのは、ここに登場します百人隊長、まあ、昔の言葉、口語訳聖書ですと百卒長という言い方してましたね。百人隊長というのはローマの兵隊の隊長さんです。ですから当然ローマ人、異邦人であります。この異邦人であるローマの百人隊長は今日の福音書の中心人物。今部下が死にかかっています。なんとかこの部下が元気になってほしいという願いからですね、隊長はユダヤ人の長老にこのことを相談するんです。するとユダヤの長老が、それならばということで、いやこういう人がいるんですということでイエス様のお話をするんです。そして、じゃあ私がイエス様にお話ししていますということで、隊長の部下の癒しをこう願いにイエス様のところにやってくると、こういうお話ですね。でここにありますのは百人隊長とユダヤ人の長老、そしてイエス、その人たちの間で織りなされた美しい人間同士の心の通い合いがこの中には描かれています。男たちの信頼関係で結ばれた絆というのを読んで取ることができると思います。当時このユダヤという、イスラエルという地域はもうすでにローマに攻め入れられて、ローマ帝国の支配下にありました。まあ一応自治だけは持っていたんですけど、でもローマ帝国の一部になっていたんですね。ですからユダヤ人からしてみるとローマ人は敵なんです。ローマは敵国だったんです。ですからこの百人隊長とその部下にいる 兵隊さんというのはですね、結局駐留軍ですよね。ユダヤ人たちを監視するためにそこに置かれていた。でこういう図式から見ると、ローマ人という異邦人とユダヤ人の関係というのは必ずしも良くない、いがみ合った関係がそこに見えてくるんであります。ところがこのエピソードは、聖書に描かれているエピソードはそうじゃないことを読み取りたいのです。ユダヤ人の長老はですね、百人隊長のことをイエス様に次のように言いました。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。ユダヤ街道をこの百人隊長は建ててくれた。まあこう政治的な力を利用して、このローマ帝国の莫大なお金を使ってユダヤ街道を建てたんでしょうね。もうはるか昔の話になるんですけど、私が新学生の時のことを思い出したんです。それはパレスチナで、まあイスラエルの中に、イスラエル地域の中にあるパレスチナ のルーテル教会で開かれた青年大会に出た時のことなんですが、パレスチナ地方というのはですね、キリスト教徒がたくさんいます。アラブ人だからイスラム教徒というふうに皆さんお考えかもしれませんけど、クリスチャンも非常に多くたくさんいます。で、パレスチナの地域には立派なルーテル教会も建ってるんですね。まあ、思い出しますのは2年前ですか、500年の記念大会が行われた時に、スウェーデンのルンドでカトリック教会との合同の礼拝が行われましたが、その時にルーテル教会を代表したのが、ムニブ・ユナンというパレスチナ教会の監督ビショップでありました。で、話は元に戻しますが、その青年大会、1988年かな、それぐらいだったと思いますが、日曜日の礼拝が終わったんです。パレスチナの人たちと青年たちとですね、一緒に礼拝をして、礼拝が終わって午後、エルサレムの市内を彼らと一緒に、ブラブラとこう歩いておりましたらですね、この私たちの一行を見た、まあ、ユダヤ人でしょうね、少年がですね、笑いながら指さして、アラブ、アラブ、こう言ったんです。私には何にも響いてこないけど、一緒にいたパレスチナの人たちは心が痛んでしょうね。少年に指さされて、アラブ、アラブって笑って、もう冷ややかに笑って言われたんですよ。少年の心の中にまでユダヤ人とパレスチナの人たちの間に分厚い壁ができてしまっているということを、その時知って愕然といたしました。まだ少年たちは政治のことなど何も知らないだろうのに、憎しみだけはしっかりと埋め込まれていたんですね。けれども、こうしたことはユダヤとパレスチナだけのことではないですよね。日本にも根強くそれはあり続けています。対立する二つの民族の間に、人と人との心の通い合いとか信頼関係とか友情、全くないでしょうか。いえいえ、とんでもない。私も知っているんですけど、ユダヤ人とパレスチナの間にも結婚をするカップルはたくさんいらっしゃいます。ローマの隊長とユダヤ人の長老が交わすこの尊敬と信頼、それを見ていきたい。そこから分かるのは、政治的に事情が違っても人と人は仲良くなれるということですよね。愛し合える、信頼し合えるということです。民族、政治、さらには宗教だって問題にはならないんであります。それが次なるイエス様の癒しへとつながっていきます。ローマの百人隊長とイエス様の関係を見てみると、ここにそれぞれの立場を度外視した深い信頼関係を見て取ることができます。長老から事情を聞いたイエス様は早速現場に出かけようとする。すると道を進む途中で伝令がやってきまして、イエス様にこういうふうに言うんです。その一部を引用すると、主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根のもとにお迎えできるようなものではありません。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。ローマの百人隊長という偉い偉い身分でありながら、とても謙虚にイエス様に接しているんです。そしてイエス様はこの隊長の言葉を受けてこう言いました。言っておくが、 これは、弟子たちにも向かって言ってますね。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないというふうに、もう最高にこの言葉を褒めたたえたのであります。このようにイエスが言ったということはどうなんですか。ローマのこの百人隊長にキリスト教信仰があったのかなというふうに問いたくなるかもしれませんけれども、そういうふうに考える必要は全くない。むしろそうではないというふうに言った方がいいと思います。ここで信仰と訳されているもともとのギリシャ語はですね、ピスティスという言葉なんですけど、何度も私も引用してますけど、まあ信仰と訳されるのが多いんですけど、聖書によってはですね、場所によっては信頼と訳してあったりもします。どちらにも使う言葉なんです。日本語では信仰と信頼ってなんとかだいぶ意味がニュアンスが違うけど、ピスティスっていう言葉は、どちらにも使うことができる。そしてイエス様は百人隊長の部下を癒すのであります。百人隊長がイエスを心から信頼していたことが分かったので、イエス様はここでピスティスという言葉を使ったのでありましょう。日本語にする場合、信仰でも、まあ、信頼でも、私はどちらでもいいと思います。百人隊長はイエスをまず人として全面的に信頼したのです。そしてユダヤ教の長老たちがイエスを信じるその信仰から、この方だったら私の部下を癒せる、治していただける、そういう思いを与えられたんですね。そしてイエスに託すんであります。それがここに出てきているピスティスという言葉の意味であります。それは結局のところイエスへの信仰、こういうふうに呼ぶこともできるでしょう。神の国を語り、神の愛をこのように示されたイエスでしたが、決してイエス様はキリスト教の創始者ではありません。教祖でもありません。ユダヤ教とかキリスト教とか、あるいはイスラム教とか仏教とか、人間は宗教という制度を設けて教えを伝えてきましたが、イエス様にとってはそういう制度などどうでもよかったでありましょう。イエス様としてはただ神の国と神の義と神の愛を人々に伝えたかった、それだけであります。まあ、私たちの社会にあってはこれをするにはですね、宗教、キリスト教という枠で形で取り扱うことになるだけのお話ですよね。ですからこの百人隊長がイエスに対して抱いたのが信頼だったのか信仰だったのか、そんなことは問題にする必要はありません。神の国を語り、神の義を示し、神の愛を行った主イエスを信じる、それが人間イエスを信頼すること、神の子イエスキリストを信仰することなのであります。祈りましょう。愛する主よ、 私どもがあなたの御子イエス様に対して抱く心を信頼と信仰で結んでください。そしてこの社会のありとあらゆる制度を超えて人と人とのつながりが最も強い大切な絆であること、そしてそれが神の愛で結ばれていることを、どうぞ私たちの心の中にしっかりと教えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。